こんにちは、ひろわたです。今回取り上げるテーマは、給食判断の3項目取り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。給食中ですね。だいぶ回復してから YouTube でいろいろ自分の患った病気のことについて調べたんですけど、とある心理カウンセラーが語っていたその給食判断3項目を聞いて、ああ自分の判断は間違っていなかったんだなって思ったことがあったので共有していこうと思います。今悩まれてる方とかいたら、この3つがあれば休職してもいいんじゃないかなっていう判断材料にしていただけたらなと思います。はい、その3つ、まず1つ目ですね。食欲です。で、2つ目、睡眠ですね。で、3つ目、興味関心です。食欲、睡眠、興味関心。この3つに問題があるかないかっていうのを見極めるのが大事とのことでしたね。で、そのカウンセラーっていうか、その方確かお医者さんだったと思うんですけどね。なんで食欲に問題があるか、あと睡眠を取れてるかで、今までその好きだった、例えば映画を見ることが好き、音楽聴くのが好きっていう興味ですね、これがもう全然楽しめなくなったよっていう状態になってしまったら、一回お休みしましょうっていうような判断をしてますよっていうことを語ってました。他の、私お医者さんじゃないんで分かんないんですけど、そのお医者さんはそういうことを、一つのその物差し、判断材料として、目の前の患者さんを見て、で給食のその診断書を出すんじゃないかなって思いますね。なので、その今調子悪い方も、あと調子良くても、ちょっと最近おかしいなって違和感を感じている人は、この食欲、睡眠、興味関心に問題がないかっていうのをチェックしてみたらいかがかなと思いますね。ですね、お医者さんから給食勧められたら、もうすかさず従ってくださいとも言ってましたね。なので、YouTube を眺めたらですけどね、いろんな方の見たんで、大体皆さん同じようなことを言ってるなって、私がこうやって喋ってることもきっと他の皆さんと同じこと言ってるんでしょうけど、大体同じこと言ってます。 自分のその経験談で言うと、実際私もこの3つがおかしかったですね。食欲もずっとその休む3ヶ月前を振り返ると、バランスを崩してましたね。私自炊好きなんですよ。でいろいろその作ったりしてたのも、自炊をする気力がなくなってくるんですよね。でも食べなきゃいけないなって思って、とりあえず口に入れるっていう、押し込む、無理やり押し込むっていう形でしたね、もう最後らへんっていうのは。なんで自炊をしなくなりで、ご飯っていうものはそのスーパーで買ってみたりとか、コンビニで買ってみたりとかいうのを、全然おいしくないですよね。もうとにかくのが好きっていう興味ですね、これがもう全然楽しめなくなったよっていう状態になってしまったら、一回お休みしましょうっていうような判断 をしてますよっていうことを語ってました。まあ、他の私お医者さんじゃないんで分かんないんですけど、まあそのお医者さんはそういうことを、まあ、一つのその物差し判断材料として、目の前の患者さんを見て、で給食のその診断書を出すんじゃないかなって思いますね。なので、まあその今調子悪い方も、あとまあ調子良くても、まあちょっとなんか最近おかしいなって違和感を感じてる人は、この食欲、睡眠、興味関心に問題がないかっていうのをチェックしてみたらいかがかなと思いますね。まあですね、まあ、お医者さんから給食勧められたらもうすかさず従ってくださいとも言ってましたね。なのでYouTube を眺めたらですけどね、いろんな方の見たんで、まあ、大体皆さん同じようなことを言ってるなって、まあ私がこうやって喋ってることもきっと他の皆さんと同じこと言ってるんでしょうけど、まあ大体同じこと言ってます。 まあ自分のその経験談で言うと、まあ実際私もこの3つがおかしかったですね。食欲もずっと休む3ヶ月前を振り返ると、まあバランスを崩してましたね。私自炊好きなんですよ。でいろいろ作ったりしてたのも、自炊をする気力がなくなってくるんですよね。でも食べなきゃいけないなって思って、まあとりあえずこう口に入れるっていう、押し込む、無理やり押し込むっていう形でしたね、もう最後らへんっていうのは。なんでまあ自炊をしなくなり、でご飯っていうものはスーパーで買ってみたりとか、コンビニで買ってみたりとかいうのを、まあ、全然おいしくないですよね。もうとにかく栄養を通して口に詰め込むって、そんな感じです。で睡眠は睡眠で寝つきが悪いとかよく言われるんですけど、私の場合寝つきは良かったんですよね。もう布団に入った瞬間寝るって感じで、ただ問題なのが起きてしまうんですよ、2時間後とかで。1回目が覚めたら、今度それから後っていうのは1時間起きとかに目が覚めて、でかつ4時間くらいですかね、4時間くらいしか睡眠取れてなかったんじゃないかなって。いろいろ今アプリがあるじゃないですか、スマホの。あれで見ると、アプリ名前をちょっと上げていくと、ちょっと今私の開いてるとこなんですけど、スリープサイクルっていうのを私は使ってますね。で、これなんかで、これきっとこの人枕元にスマホを置いて、で、その音とかいびきとか、まあ、録音できるんですけど、まあ、そういうので、まあ、どういう仕組みになってるか分かんないですけど、まあ、ガサガサした音とかで、あ、この人寝たなとか、今、レム睡眠だなとか、ノンレム睡眠だなっていうのを判断する機能が備わってると思うんですよ。で、それで、まあ、寝床に着いた時間で、実際寝た時間で、まあ、起きた時間っていうのをグラフ上につけてくれるんですけど、でこれを見る限りもうずっと4時間台ですね。5時間6時間寝た記録っていうのはもうこの1年間ぐらいずっとなくて、その休む前の。なんで、まあ、それが当たり前だと思ったんですけど、やっぱ体はおかしくなってて、寝汗はずっと出るしっていう状態が続いてましたね。なんで、まあ、睡眠はもうめちゃくちゃでしたということですね。で興味関心について言うと、私音楽好きなんですけど、もう全然音楽を聴けなかったですね。 まあ、どのレベルで聞けないかっていうと、もうノイズでしかないんですよね。もうなんか音楽聴くくらいだったら何もない方がいいみたいな、そんな感じです。まあ、唯一癒されて続いてたかなっていうのはポッドキャストくらいですかね。ポッドキャストはなんか、まあ、人の声だし、まあ、人のなんだろう、喋ってる人のトーンにもよりますけど、落ち着いた人の声とかだったら聞きやすかったですね。っていうのが続いて、まあもう音楽は聞けなかったですね。休職して一月くらい経ってからかな、やっと聞けるようになりましたね。映画とか、映画も好きなんですけど、見れてなかったですもんね。映画館で気を紛らわそうとして見に行っても途中で出たくらいですもんね。ちょっとストーリー的には難しいやつで、なんだろう、 SF のちょっとホラー入って、でなんか時間が行ったり来たりとか戻ったりとかする、普通の状態で見てもちょっと頭使うような映画だったんですけど、テネットですね。 今度テネットは映画館で見て途中で出ましたね。なんで今は調子いいんで、また再チャレンジしようかなとは思ってるんですけど、いい映画ですよ、アクション映画で。まあそのくらい広かったですね。まあ、そうやって映画もたし楽しめないような状態になってちゃったら、すごい悲しいことですよね。やっぱペースを守って、で日常生活何不自由なく過ごせるってことは実は貴重なことなんだなって知りました。なんで、まあ、ちょっと話長くなりそうなんで一旦切りますけど、給食判断の3項目。食欲、睡眠、興味関心、まあ、これが問題があるかないか見極めて判断してみてはいかがでしょうかということで、今回は締めようと思います。